おはようございます。今回初めてお会いする方もいらっしゃいますので、簡単に自己紹介をさせていただきます。アーサー・ラウザーと申します。父はアメリカ人で母は日本人です。前回ここでメッセージをさせていただいた時は2015年でした。私はこの教会が属するグループであるアライアンス教会ネットワークのクロスロードチャペル柳瀬川で奉仕しております。ご存知の方がいらっしゃると思いますが、今日はこの教会のキム先生にそのクロスロードチャーチ柳瀬川に説教をしていただきます。そして私はこの場で説教の奉仕をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は私たちはどのように霊的に元気な人、そして霊的に元気な共同体として成長し続けることができるか、一緒に見ていきたいと思います。そのため私たちは祈りと賛美について学んでいきます。ほとんどの宗教の信者は祈りと賛美をします。しかしクリスチャンの祈りと賛美の特徴とは何でしょうか。今日はクリスチャンの祈りと賛美について学んで実際に体験していきましょう。ではご一緒にお祈りしましょう。一言お祈りします。神様、あなたの皆を賛美します。私たちはここで自由にあなたを賛美することができることをありがとうございます。旧約聖書の詩編にあるように、私たちの口の言葉と私たちの心の思いとが御前に受け入れられますように、イエス様の皆でお祈りいたします。アーメン。今日の本文である詩編150編は詩編の最後の箇所です。詩編は聖書における祈りと賛美の本と呼ばれています。今日の詩編150編から祈りと賛美について3つのポイントを見ていきましょう。1番目のポイント、スクリーンをご覧ください。1番目のポイントはハレルヤという点です。ハレルヤという点です。今日の聖書箇所をご覧いただくと、最初の言葉と最後の言葉はハレルヤです。ハレルヤとはどういう意味でしょうか。教会の集まりでハレルヤという言葉を聞くことがあります。この言葉は2017年に出版された新改訳の詩編では24回出てきます。また教会以外の場所でもこの言葉を聞くことがあるかもしれません。スクリーンをご覧ください。 NHK の教育番組でよく歌われるパプリカという日本の2020年応援ソングにはハレルヤという言葉が出てきます。またNHK の子供番組パプリカのテーマソングの最初の言葉は去年の4月頃までハレルヤでした。そしてヘンデルが作曲したメサイアでもハレルヤが何度も繰り返されます。ハレルヤとは一体どういう意味でしょうか。ハレルヤとはもともとヘブライ語で主を褒めたたえよという意味です。ハレルヤのヤとは略語でヤフェ、つまり神という意味です。新約聖書ではヤフェは神の名前として最も多く用いられた名前で、新改訳聖書では主と訳されています。 人々はその聖なる名を汚すことを恐れて口にせず、主と呼びました。ヤフェは唯一真の神様です。その神様とは私たちを完全に愛しておられる。全知全能であり、完璧に良いお方であり、間違えることのないお方です。ヤフェは完全に清いお方であるのに、不完全な人間を守り、導き、祝福するために人間と契約を結んでおられます。なぜなら、ヤフェは完全な愛そのものだからです。ヤフェの愛はなんと素晴らしいでしょうか。ハレルヤのハレルとは、褒めたたえよ、賛美せよという意味です。ですから、ハレルヤとは、主を褒めたたえようという意味です。皆さん、ハレルヤと言っていただけますか？
ハレルヤ。
皆さんのヘブライ語は素晴らしいです。では、主を褒めたたえようという意味は、もっと具体的にはどういう意味でしょうか？主を褒めたたえようとは、神様への愛を表すことです。神様への愛を表すことです。その理由は詩編150編の2節に書いてもあります。スクリーンをご覧ください。2節をご一緒に読んでみましょう。その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよう。その比類なき偉大なにふさわしい神を褒めたたえよう。唯一真の神様は素晴らしく、他の何者とも比べられないほど偉大なお方です。ですから私たちはこの神様へ愛を表します。神様よりもっと愛するのにふさわしい対象はありません。今日の本文を見ると、神様への愛を表すにはいろいろな方法があります。スクリーンをご覧ください。3節から5節をご一緒に読んでみましょう。その音を吹き鳴らして神を褒めたたえよう。たてごとに合わせて神を褒めたたえよう。タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよう。弦を吹き鳴らして弦を吹いて神を褒めたたえよう。5節、念の高いシンバルで神を褒めたたえよう。シンバルで神を褒めたたえよう。詩編150編を見ると、いろいろな音楽の楽器や踊りを持って私たちは神様への愛を表すことができます。また私たちは歌を持って主を賛美することができます。その時、私たち自身が唯一真の神様を賛美する楽器になります。なんと素晴らしいことでしょう。ある作家は賛美についてこう言いました。聖書は賛美にはさまざまな形式があることを述べています。例えば、告白すること、歌うこと、叫ぶこと、立って敬意を表すこと、ひざまずくこと、踊ること、喜びの声を上げること、証をすること、楽器を演奏すること、そして手を上げることです。はい、そうです。賛美には様々な形式があります。ですから皆さん、自分なりに主を褒めたたえよう。一番目のポイントは、ハレルヤという意味です。もう一回言っていただけますか？
ハレルヤ。
ハレルヤ。それでは、二番目のポイントは、主を褒めたたえることによって、肉体的にも、精神的にも、人間関係にも有益なことを体験しようという点です。 私たちが感謝を持って主を賛美するとき、有益なことを多く体験します。感謝の科学という分野の専門家で世界的に有名なロバート・エマンズという博士がいます。彼と彼の同僚者は8歳から80歳までの1000人を研究しました。定期的に感謝することを実践している人は肉体的にも精神的にも人間関係でも有益なことを体験していることを発見しました。どのように有益なのでしょうか。スクリーンをご覧ください。肉体的にはこのように有益です。免疫システムが強くなる、痛みによる問題が減る、血圧が下がる より運動し、より自分の健康を管理するようになる、より長く眠り、目覚めた時によりリフレッシュしてる。いいですねアメン。精神的にはこのように有益です。前向きな感情をもっと体験する、もっと敏感になり、生き生きとし活気がある、喜びと楽しみをもっと体験する、より楽観的になり幸せを体験する。面白いですね。人間関係においてはこのように有益です。もっと助けになる、気前が良くなる、思いやりを持つ、もっと許せるようになる、もっと外交的になる、より孤独や疎外感を感じにくくなる。すごいですよね。このような研究が行われる前からクリスチャンたちにとっては感謝を捧げることは大切なことでした。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。スクリーンをご覧ください。御言葉を一緒に読んでみましょう。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神をあなた方に望んでおられることです。私たちが感謝を持って主を賛美するとき、結果的にたくさんの有益なことを体験します。ですから翔平さんはいつも元気です皆さん最近何に感謝していますか。すべて。何に感謝していますか。家族で、職場で、教会で。私たちは感謝を持って主を賛美するとき、結果的にたくさんの喜びも体験します。ナルニア国物語を書いたケンブリッジ大学の文学の教授である C.S. ルイスをご存知だと思います。彼はなぜ神様が人々に賛美することを命令されるのかについて疑問に思い、これについて取り組みました。彼がたどり着いた一つの理由は、すべての人は何かを賛美しているということ。またその中で神様を賛美する人は喜ぶ人になるということです。ルイスはこう言います。私たち人間はエンジョイしているすべてのことについて自発的に喜びがあふれて賛美をするようになります。もう一度申し上げます。私たち人間はエンジョイしているすべてのことについて自発的に喜びがあふれて賛美をするようになります。ルイスはこう言います。スクリーンをご覧ください。お読みします。この世は賛美が響き渡る 恋する者は相手の女性を褒めたたえて、読者はその愛読する詩人をたたえて、散策する人は田園をたたえて、ゲームをする人はお気に入りのゲームをたたえる。天候、食事、俳優、手伝ってください、自動車、馬、大学、国、歴史の人物、子供、花、山、珍しい来て、珍しいカブトムシ、時には政治家や学者を称える。ルイスによると、これらのようなエンジョイしていることを称えるとき、すごい、素晴らしい、美しいと表現するときがあります。これらの表現は楽しみを表現する言葉、称える言葉です。ルイスが言ったように、私たち人間はエンジョイしているすべてのことについて自発的に喜びがあふれて賛美をするようになります。ルイスはこう続けます。お読みします。皆さん聞いてください。その賛美は喜びを表現するだけではなく、賛美は喜びを完成します。恋人は互いに、あなたは美しいと言いますが、その喜びは表現されるまで完全なものとなっていないのです。神様が私たちに賛美しなさいと命令されるのは、神様を喜ぶことに私たちを招いているのです。その喜びは私たちに最も大きな喜びを与えます。ですから、詩編の最後の言葉で、全人類に向かって神を褒めたたえようと書いてあります。6節をご覧ください。6節をご一緒に読んでみましょう。息のある者はみんな主を褒めたたえよう。ハレルヤ。詩編150編を書いた人は、すべての人に主にある最も深い喜びを体験してほしいのです。皆さんは周りにいる誰に主にある最も深い喜びを体験してほしいですか？家族、職場、近所、教会、友達の中で。今週、その人がその最も深い喜びを体験できるように何をしますか？一番目のポイントは、ハレルヤという点です。二番目のポイントは、主を褒め、称えることによって、肉体的にも、精神的にも、人間関係にも有益なことを体験しようという点です。この二つの点は私たちにどのように関連しているでしょうか。祈りは私たちアライアンス教会が一番大事にしている中心的な価値のうちの一つです。すなわち祈りは神様の民にとって一番目の働きだということです。では三番目のポイントに行きましょう。3番目のポイントは、主イエス・キリストを褒めたたえようという点です。詩編は私たちが主を賛美するように導いてくれます。もっと具体的に言うと、主イエス・キリストを賛美することを指し示してくれます。イエス様によると、旧約聖書の全体は、詩編も含めてイエス様ご自身を指し示していると教えておられます。イエス様がご自分の弟子たちに言われた言葉がスクリーンに書いてあります。ルカの福音書24章44節をご一緒に読んでみましょう。
私についてモーセの律法と預言者たちの書
詩篇に書いてあることはすべて成就しなければなりません。モーセの律法と預言者たちの書と詩篇、つまり旧約聖書全体にはイエス様について書かれた預言があり、それらはすべて成就しなければならなかったということです。その次の箇所をご覧ください。45節と46節をご一緒に読んでみましょう。それからイエスは聖書を去らせるために彼らの心を開いてこう言われた。イエス様はご自分の弟子たちの心を開いて聖書を悟らせました。その次の箇所で続けてイエス様はこのように説明しておられます。スクリーンをご覧ください。ご一緒に読んでみましょう。キリストは苦しみを受け、3日目に死にの人からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの証人となります。イエス様のおっしゃったことをご覧いただくと、聖書を理解するには次のことを知る、次のことを悟る必要があるということです。46節、キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえられること。47節、キリストの名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられること。47節と48節、それはエルサレムから開始してイエスの弟子たちはこれらの証人となることです。47節では罪の許しが書かれています。日本では罪と聞いたら牢屋に行く犯罪と考えるかもしれませんが、聖書ではもっと深い意味があります。先ほど言いましたが、神様よりもっと愛するのにふさわしい対象はありません。ですから神様よりももっと他のことを愛することは私たちの罪です。それは私たちが、すいません、それは神様が私たちを創造された目的から外れることです。神様は私たちの罪を許すためにメシアを使わせてくださると約束されました。イエス様は私がそのメシア、つまりキリストだとおっしゃいました。罪なきイエス・キリストは自己犠牲の愛を持って完全な人生を送られました。そして十字架の上で私たちの罪の身代わりになって死なれたのです。しかしイエス・キリストは3日目に死からよみがえり、死に勝利されました。すなわち世を絞った死に勝利されました。そのキリストの身代わりの犠牲と復活によって父なる神様は私たちの罪を許し、キリストにあって私たちを受け入れてくださいます。ですから皆さん、主イエス・キリストを褒めたたえましょう。48節でイエスの弟子たちはイエス様の証人となるとあります。私たちはどのようにそのキリストの証人になればよいでしょうか。それは神様への愛を表すことによってです。神様への愛を表すことですね。それも私たちは自分の力ではなく神様の力に頼ります。イエス様はご自分の弟子たちに次のことをおっしゃいました。スクリーンをご覧ください。使徒の働き一章八節をご一緒に読んでみましょう。 しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。私たちは神様の超自然的な力に頼って、言葉と行動を持ってキリストの証人として日常生活を送ります。今週どのように神様への愛を表すことができるでしょうか。今週はどのようにイエス・キリストの証人として生活を送ることができるでしょうか。家族で、職場で、教会で。今までのメッセージを要約すると、一番目のポイントはハレルヤという点です。2番目のポイントは、主を褒め称えることによって肉体的にも精神的にも人間関係にも有益なことを体験しようという点です。3番目のポイントは、主イエス・キリストを褒め称えようという点です。先ほど申し上げた質問をもう一度お聞きします。私たちはどのように霊的に元気な人、そして霊的に元気な共同体として成長し続けることができるでしょうか。私たちは祈りで満ち溢れる人、そして祈りで満ち溢れる教会となるようにお祈りします。そうすると私たちは神様の力で満ち溢れる人、そして神様の力で満ち溢れるアライアンスの教会となると信じます。このように言った人がいます。 Much prayer, much power。 たくさん祈るとたくさん力が与えられる。 Little prayer, little power。 少し祈ると少し力が与えられる。 No prayer, no power。 祈らないと力が与えられないのです。私たちは霊的に元気な人、そして霊的に元気な教会として祈りで成長していきましょう。最後にメッセージと御言葉を黙想する時間を持ちましょう。スクリーンをご覧ください。旧約聖書ではなく新約聖書のヤコブの手紙にこう書いてあります。22節をご一緒に読んでみましょう。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。今日の聖書箇所とメッセージをどのように実行するかについて考えましょう。スクリーンに書いてある質問をご覧ください。皆さん、最近何に感謝していますか？家族で、職場で、教会で、周りの皆さんの周りにいる人がその喜びを体験できるように何をしますか？そして最後に、今週どのように神様への愛を表すことができるでしょうか。今日の聖書箇所とメッセージをどのように実行するかについて約1分考えましょう。その後私はお祈りします。では約1分の黙想する時間を持ちましょう。